一苦罗帕列扬，伊达冈阿阿万，乌姆萨普拉，吉拉阿朗基，卡姆伊玛乌什里卡，阿亚伊库什内。
イランクラブでおはようございます。2015年6月14日 FM ニプタニ放送、愛称 FM ピカウシ第170回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FM イーニュアでは録音により毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日6月14日は二豚に小学校の運動会です。快晴で運動会日和と言える、そういう天候です。アイヌ語では6月をシマウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、5月14日付北海道新聞より、アイヌ語伝承へ、民族本来の話し方、映像、全道から集めデジタル化。次世代への伝承が課題となっているアイヌ民族の言語について、文化庁は本年度から磁気テープなどアナログデータの形で道内各地に残る音声映像記録のデジタル化に本格的に着手する。北海道や市町村を通じて集めた資料を今後4年間かけて経年劣化しにくいデジタルデータに変換、各自治体でアイヌ語の学習や伝承に生かしてもらう考えだ。衆参両院は2008年、アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を全会一致で可決した。一方で翌年、アイヌ語は国連教育科学文化機関ユネスコから消滅の危機にある言語に挙げられた。こうした状況を受け、文化庁は4月に道と道内全市町村に対し、民間で保存しているものも含め資料の調査を要請。5月中をめどに結果を取りまとめ、夏以降に各自治体から取り寄せたカセットテープやビデオテープなどのデジタル化を始める。本年度の事業費は520万円。本年度に先立ち、文化庁は2013・14年度にモデル事業として日高管内ビラ取町二豚にアイヌ文化博物館が保存する録音テープをデジタル化していた。過去の調査では、アイヌ民族が語る音声や映像の記録は、公的機関と民間を合わせ、道内に少なくとも1200時間分ほど保存されているとみられる。音声はオープンリールテープやカセットテープ、映像はビデオテープが主で、古いものは1950年代に収録され、劣化して再生できなくなることが懸念されている。デジタル化は2018年度まで続ける予定。文化庁は記録をハードディスクに保存した上で、アナログの原資料と変換したデジタルデータを各自治体に戻す。記録の保存を確実にするとともに、アイヌ語教室の教材にするなど、自治体が独自に活用できるようにする。二豚にアイヌ文化博物館の長田義弘学芸員は、アイヌ語を母語として身につけた人は極めて少なくなっている。資料のデジタル化によって、本来の話し方を残すだけでなく、アイヌ語の学習教材としても使いやすくなると話している。本日二つ目の記事は、5月23日付北海道新聞より、みんなで競ってもっと強くなりたい。ビラトリ義経献身会5献士連続 V。ビラトリ町内の剣道少年団、ビラトリ義経献身会が5月10日に伊達市で開かれた第57回道南地区剣道大会の小学生低学年の部で初優勝した。メンバー5人は 4月に十勝管内音更町で開かれた別の大会も制しており、今年に入り全道規模の大会で2回優勝。次の目標に向け稽古に励んでいる。5人は先方小林蓮さん、次方荒木ののかさん、中堅新藤亮太さん、副将川上風太さん、大将水野祐樹さんで、いずれも4年生。伊達市の大会は、道央、道南の少年団や学校に加え、帯広や旭川など、地区外の強豪も参加する団体戦の交流大会。小学4年生以下の男女で争う小学生低学年の部には、今回27チームが出場した。県審会は、2回戦で強豪の森剣道スポーツ少年団を破って勢いに乗り、決勝も5戦3勝に引き分けと負けなしで栄冠を手にした。全道28チームが参加し、4月25日に行われた青龍杯少年剣道大会でも安定した強さで優勝しており、指導にあたるビラトリ剣道連盟の猪俣勝雄会長は、5人ともぐんぐん成長していると評価する。次の目標は、道内で最もハイレベルという青少年剣道旭川大会と、北海道少年連盛大会兼赤道少年連盛大会での活躍。主将の小林さんは、みんなで競い合ってもっと強くなりたいと話している。本日3つ目の記事は、5月31日付北海道新聞より、伝統文化どう継承？コロンビア先住民族ビラトリ訪問、アイヌ民族と意見交換。南米コロンビアで内戦被害からの復興に取り組む先住民族アワの指導者、ホセ・メロ・チンガルさんが5月30日、日高管内ビラトリ町を訪問し、民族文化の伝承を進めているアイヌの人々と交流した。アワ民族が暮らすコロンビア南部の山間部は、1990年代後半から政府軍や民兵、反政府ゲリラなどの内戦の最前線になった。多くの犠牲者を出し、難民化した人も多いという。ホセさんは、2012年の内戦鎮静化後、地域の再建に向け、民族の歴史と文化の継承や、犠牲者を悼み、民族を癒す記憶の家建設などを進めている。北海道入りは、5月23日の広島市を皮切りに、6都市で活動への支援を訴える日本訪問の一環。現地で取材を重ねてきたフォトジャーナリスト柴田大輔さんが企画した。ビラトリ町ではアイヌ民族が伝統的に活用してきた樹木の植林に取り組む NPO 法人チコロナイ理事長の貝沢光一さんを訪ね、生活が近代化する中、伝統文化をどう継承するかについて意見交換。ホセさんは、新しいものを拒否するのではなく、古いものの価値を見直し、暮らしの中に生かしていくことが大切だと話した。また、有用樹種の種子を集めて育てる苗畑を見学し、二豚にの博物館や資料館も訪れた。5月31日は、胆振管内白老町のアイヌ民族博物館などを見学、6月1日、2日は札幌市内で講演。3日は交流会を予定している。本日4つ目の記事は5月31日付北海道新聞未来くんの広場より、アイヌ民族文化道民興味持って、札幌市北区の中学3年生倉本美香さんの投稿です。イアイライケレ、これはアイヌ語のありがとうという意味です。先日、キャロライン・ケネディ駐日アメリカ大使がアイヌ民族博物館を訪問し、アイヌ文化に親しんだという記事を読みました。私は北海道民の一人として感謝するとともに、一つの疑問を抱きました。それは、道民の私たちはもっとアイヌ文化を知るべきではないかということです。私も学校で学ぶまでは全く関心がありませんでした。しかし、北海道はもともとアイヌ民族の土地です。そして今も地名などにその文化が残っています。北海道民はアイヌ文化と共存しているのです。だからこそ、私は多くの道民にアイヌ文化について もっと知っていてほしいし、興味を抱いてもらいたいです。アイヌ文化と共に生きる者として、無知なままではいけないと思うのです。本日最後の記事は、6月5日付北海道新聞より、アッツ氏の帯、味わい深く、ビラトリの貝沢さん、日本伝統工芸染色展で2度目の入選。経済産業省の伝統的工芸品に指定されているビラトリ町のアイヌ工芸品で、樹皮の反物である二ブタニアッツ氏の伝承者、貝沢由紀子さんが制作した和服用の帯が、染色分野で権威ある全国公募展、第49回日本伝統工芸染色展で入選し、巡回展示されている。日本伝統工芸染色展は、人間国宝の伝統工芸作家を中心とした日本工芸会などの主催。貝沢さんの作品、ピリカノカ、アイヌ語で美しい形の意味です。ピリカノカは、草木染めなどで味わい深い縦縞の柄を織り込んだ作品で、応募作134点から選ばれた入選作81点に入った。貝沢さんの同展での入選は、2008年に続いて2回目。展覧会は5月から6月にかけて、東京、京都、岡山、福岡の4会場を巡回している。東京会場に足を運んだ貝沢さんは、全国の多彩な作品を見て刺激を受けました、と満足そう。今後の制作については、完全に納得できる作品はまだできない。死ぬまで勉強、いろいろと変化を加えた織り方も試してみたい、と意欲を新たにしている。貝沢さんは、母や義母のアットシ作りを見て技術を身につけ、樹皮から糸を取る作業から織りまでを一人でこなす。現在も1日12時間以上作業し、年に和服用の帯を十数本、民族衣装を1、2枚制作している。和服用の帯は20年ほど前に東北の呉服店に勧められて作り始め、数年前、女優の真野京子さんが女性向け雑誌で紹介して注目された。染色の職人技を競う有名な全国公募展は、他に全国伝統的工芸品公募展があり、貝沢さんはそこでも2012年度に入賞している。以上が本日の記事ですが、志郎さんコメントお願いします。
はい、先ほどですね、義経献身会の、小学校4年生の男女5人が連続 V ということだったんですけども、なんか千石先生の教え子も一人入ってるということを聞いて喜ばしいことだなと思っております。なんか今後ますます強くなってほしいですね。
はい、ありがとうございます。そうですね。はい、では担当は千石ゆう子でした。